はい、おはようございます。井上です。2024年8月13日火曜日、お盆休み真っ只中ですね。皆さんいかがお過ごしでしょうかというところで、今日はですね、 TikTok を検索に使う若者の多さ、 Google の調査で浮き彫りに Z 世代の記者の場合というね、記事が、Yahoo に出てましたので、まあ、それについてちょっとお話をしていこうかなというふうに思います。よろしくお願いいたします。まずは番組のねフォローをぜひお願いいたします。あとノートでこの文章をねまとめた音声をねまとめて文字化したものありますので、そちら気になる方ね、音声のね概要欄にリンク貼っておきますので、そちらの方からチェックもしていただけるとありがたいなというふうに思います。というところで、TikTok を検索に使う若者の多さ、Google の調査で浮き彫りにというところで、まあ、Google がですね、オンライン検索で違法な独占状態にあるぞっていうのがアメリカの裁判所、地裁かなんかでね、反トラスト法に違反しているという判決が出て、まあ、それに関してですね、記者の人がいろいろ調べていて、その判決文を読んでいると、オンライン検索の現状に関する2つの隠れた事実が浮かび上がってきたと。で、Google の社内調査では Google 検索はメタや TikTok と他の IT 大手と比べてどうなのか、特に TikTok はどのようにして Z 世代の検索ユーザーを獲得し続けるという点に新たな光が当てられたというところで、結構ですね、これアメリカのデータなんですけれども、アメリカ人の 40% 以上が TikTok を検索エンジンとして利用しているという、で、Google でも同様の調査、これ Adobe の調査でも Google の調査でも出ていると。特に若いユーザーの割合が高いことが確認されていて、TikTok は毎日使用する18歳から24歳のユーザーの 63% が過去1週間以内に TikTok を検索エンジンとして利用したと回答というところですね。で、何か検索をしたのかと尋ねると、Z 世代のほぼ 50% がソーシャルメディアを特にショッピングに使用していると回答というところですね。で、これ見ていくと、まあ、Z 世代の一人が、ごめんなさい、判断、いや物事の疑問や解消、情報の発見、判断の参考にソーシャルメディア、特に TikTok を好んで利用する Z 世代の一人が、この、まあ、記事を書いてる人はそういうふうに言ってるみたいなんですよね。で、TikTok で見たことをきっかけに、で、いろいろなことね、買い物するときはきっかけになることが多いよ、みたいなことが書かれているというところですね。で、例えば例が出てるのが、新しいメイクアップ用品を購入を考えているとき、自分と似たような人がその商品を使っている動画を見たい、旅行しているときは現地の人や旅行のインフルエンサーかなと、例えば知りたいというところで、まあ、TikTok の場合ってスワイプしてからどんどん動画見れるじゃないですか。で、あれレコモンド機能がついてるから、自分が見たいものがどんどん出てくるっていう仕組みなので、結構情報やっぱ取りやすいですよね。素早くスクロールでき、はるかに素早く情報を吸収できるというところがあるみたいですね。だから、まあ物事を調べようとするのに対して、まあ、Google 検索であればね、いろいろ、今、Google 検索でも AI がね、要約はしてくれるものの、まあ、実際に誰かがね、人が進めてるとか説明してるものを言えば好む傾向があると。で、しかも Google、TikTok の場合っていうのは体感的にどんどん見て、同じようなのを拾っていけるじゃないですか。だからそこが受けているのかなという気が、すごくします。で、こういうような状況を踏まえると、アメリカでこうってことは、まあ、日本もこうなるだろうということは、まあ、容易に想像ができるわけなんですよね。で、 TikTok でどうしてもなんていうかな、中国のチャイナの企業じゃないですか。だから、うんっていうところは実際あるにするんですよね。やっぱ怖い部分は若干あるかなっていうところはあるんですけれども、やはりこういった動きがあるということを考えると、まあ、ビジネスを展開していく中で、集客チャンネルとかね、告知していくチャンネルとしては、やっぱ外せなくなってきてるのかなという気はすごくします。まあ、もちろん経済安全保障とかそういうことを考えていくと、ちょっとリスキーな部分はあるんですけれども、まあ、ほったらかしにしておくのもどうなのかなっていうところもちょっとあるので、もうちょっと深掘っていく必要があるかなというふうに思ってます。で、今ってショート動画ね、結構若い人は短い動画しか見ないから、長い動画見れないっていうのもあるかもしれないですけど、やっぱ最初のアプローチとして、まあ TikTok みたいなね、形、まあ、あとはインスタのリールとかもそうですし、YouTube のショートとかもそうなんですけれども、やはりね、確か YouTube ショートとかでもね、結構いいんですけれども、ただ、とはいえね、実際ユーザーが使っているブラウザ、アプリが TikTok とかだったりすると、YouTube ショートとかだとやっぱり、なんつうのかな、アプローチできないっていうところと、あと、まあ、Z 世代とかどうかわからないですけど、私とかも YouTube は見ますけれども、ショートって見ないんですよね。だからこれ多分世代によると思うんですけど、で、ショート見るんだったらやっぱ TikTok 使うだろうっていうのがあると思うんです。だから用途に分けて、使い分けてる感が多分あると思うんですよね。だから、オールインワンで、普通の動画も、なんだね、ショートも見れるっていう YouTube に対して、TikTok って基本的にはショートがメインじゃないですか。ってなった時に、やっぱり TikTok の方が、 使うユーザーが多いのかなという気はしてきます。だからプロモーションとかそういった告知をするっていうところで TikTok っていうのはもう外せなくなっちゃってるのかなというところがあります。まあ、とはいえちょっと深掘りは怖いなというところあるんですけれども、まあ、やっぱり避けては通れないなというのが正直な、こういう記事を見てね、要は検索として使ってるってことを見てしまうとあれかなと。で、結局ね、そのインスタグラムもすごい昔ですよ、もう今から10年ぐらい前か、要はインスタが出始めてきた頃ぐらいで、なかなかちょっとねマーケティング使うの難しいよねって言われた時代ですよ。あので、まあ、当時はね、検索っちゃ Google がもう一強でみたいな時だったんですけど、なんか飲食店とかの、その、なんつうかな、検索どこ食べに行くか調べるときにインスタグラムを使っているぞっていうのがちょうどね、今から10年ぐらい前か、10年ちょっと前ぐらいに言われていた時期があるんですよね。で、実際そういうの使われる人が多くて、で、結局インスタグラムってめちゃめちゃ生き残ってるから、ね、今さも使われてるじゃないですか。だからそういった流れになる可能性はやっぱでかいわけですよね。当時はだからインスタグラムは画像でみたいな感じだったわけですけれども、それが、まあ、この TikTok にで同じようなことが起こるんかなという気はしています。うん。だからこれも残っていくのかなと。まああとはやっぱりちょっとメディアとして怖い部分があるじゃないですか。だからまあね、その中国の企業がやっているっていうことは、まあ、中国の政府の、まあ、意向が働くリスクがやっぱあるわけですよね。当然企業じゃないって言い切ったとしても、ね、中国のいろんな法律からいくと、その中国系の企業っていうのはそれを避けることはできないわけなので、そう考えると、あのね、要は独裁国家のプロパガンダ手段としてのメディアとしても使われるリスクは当然あるわけですよね。まあないとはもう言わないし、実はあるんでしょうけれども、だからそこら辺のバランスはちょっと難しいなっていう気はするんですが、やはりその今後のことを考えていくと、まあ、TikTok っていうのをうまく使っていく必要があるのかなと。で、ショート動画っていうところがあったんですけれども、最近ですね、ちょっと話はちょっとずれますが、あの AI を使った動画生成ってめちゃめちゃ簡単になっているんですね。例えばその商品を告知したいとかする、まあ、もちろんね、その人が出て行って説明して、自分が映って説明するっていうのも全然いいんだけれども、なんか要は原稿を書いてそれを機械に読ませてっていうところが、で、動画って簡単に今作れちゃうんですよ。まあ昔もあったんですけど、で、その読み上げのそのツールっていうのは AI を使っているので、もうほぼほぼなんか、まあ、機械が読んでるなっていうのは分かるんだけれども、でも以前よりすごく聞きやすくなっているってことがあるので、だから例えばその教育系の、ね、コンテンツとか売っている人であれば、その TikTok とかにバンバンバンバン出していって、でそこから、まあ、YouTube なり自身のメディアに誘導していくっていうパターンを作っていうのは全然ありかなというふうに思います。まあ実際もやられてる方いらっしゃると思うんですけれども、で、TikTok ってこうね、今回の記事でいくと、あの、検索に使う若者が多いっていうふうに出てますから、若いも人のメディアと思われがちですけども、意外と結構、あの、中高年の人も使っているということがあるので、まあそこに対するアプローチの一つの手段として、まあ TikTok っていう使っていくのはいいのかなという気はすごくしています。で、TikTok で結局縦長の動画を作るわけじゃないですか。ショートのね、短い動画、まあ1分か2分ぐらいの動画を作るわけじゃないですか。で、その動画って結局、あれじゃないですか。TikTok で作ったやつを、インスタのリールにもアップできるし、あとは YouTube ショートにもアップできるし、LINE ブームにもアップできるわけですよね。だから1個作れば、全部で4つの、メディアにね、なんかとか動画を公開することができるとか考えれば結構効率はいいなっていう気はします。で、昔はなんかね、その同じ動画をなんか複数のメディアにやるとね、Google の検索エンジンが、みたいな感じで、SEO が、みたいなことがあったかと思うんですけれども、今ってその検索よりもむしろさっき言った SNS で、それぞれの SNS で、自分がメインで使ってる SNS で情報収集するっていうことを考えれば、別に1個作ってそれを複数展開するのは全然ありだなというふうな印象を持っていますので、まあ、意外と、その、まだまだ、その、なんていうかな、集客っていう、その集客パネルという意味でいくと、まあ、検索、ブログなのか、文字ベースの記事、もしくは X であったりとか、あとはその YouTube っていうと、動画であれば YouTube とか主流ですけれども、まあ、TikTok のとかの使って、TikTok からの集客っていうパネルを、ルートをですね、やっぱ作っていく必要が結構あるなという印象を今回受けました。なのでちょっとね、やっぱ TikTok 怖えなっていうところ、まあこれ多分世代的な問題だと思うんですよね。若い人じゃ多分全然そんなこと気にしない感じだと思うんですけれども。まあなのでちょっとね、TikTok に関しては今まであんまりじってこなかったですが、ちょっとね、ちょいちょい動画作ってあげてみようかなと思います。実際どのような形にして店に誘導するのがいいのか。で、結局は TikTok ってあくまでもそのファーストコンタクトですよね。最初の接点を作る意味でやっぱ有効かなというふうに思いますので、まあそれである程度、その、 フォロワー数が増えたりとか認知が上がってきた後に、まあ、そこをどうやって外に誘導するのか、例えば LINE を間にかますのかとか、まあ、いろんな方法があると思うので、まあ、そういったところをですねうまく活用していく感じかな。でこんだけ検索に使っているとかいいんだったらバイト募集とか絶対 TikTok いいんじゃねってちょっと個人的には思ったので、まあ、ちょっとそこら辺を近日中に深掘りをしようかなというふうに思いました。というところで、今日はですね TikTok を検索に使う若者の多さに Google の調査で浮き彫りにという記事がありましたので、ちょっと TikTok に関してね最近はてかこのところ全然触ってこなかったんですが、ちょっと改めて、ちょっとねこれ深掘りしていこうというふうに思いましたので、まあ、それについての記事をねご紹介をさせていただきました。ぜひね、もう使ってるよと TikTok めちゃめちゃ集約できるよっていう、ね、方もいらっしゃると思いますので、まあ、そういった方はぜひねコメントでいろいろねこんなできましたこんな使い方ありますなんかいうのをコメント欄でいただけるとありがたいなというふうに思います。というところで今朝の配信は以上させていただきます。今日も一日頑張っていきましょう。